長とホットカフェトークの時間です。今月も熊谷市長にいろいろなお話伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、もう8月も終わりまして9月に入りますけれども、
はい、
9月には登米市総合防災訓練が実施されますね。
そうですね、どんどんここ何年間かは特にその自然災害が非常に多発しているな、そういうふうに思いますし、はい、またその災害規模もかなり大きくなってきているな、そういうふうに思っております。ですからこうしたその訓練というのは非常に大切だろうな、そういうふうに思ってますよね。
はい、
まあ最近まあ今申し上げましたように地震や大雨、あるいは台風などの自然災害がまあ全国各地で発生をして、不安な気持ちでお過ごしの方も多くいらっしゃるのではないのかな、そういうふうに考えております。まあ自然災害はいつ起こるかわかりません。日頃から災害に備えて準備をしていくことが本当に非常に重要だと、そういうふうに思います。市では地域の連携を生かした防災力の強化を図るとともに防災意識の向上を図ることを目的として大規模地震災害を想定した救出訓練など実践的な訓練や避難所体験、応急救護など住民参加型の訓練を実施をいたします。市民の皆様方一人一人の防災意識を高めていただくためこの機会にぜひ訓練にご参加いただきたいと思います。
はい、令和6年度登米市総合防災訓練は9月21日土曜日午前9時から正午まで、今年会場は南方になります。南方公民館、南方農村環境改善センター、南方保健センターで行います。はい、小雨結構です。で、駐車場はですね、市役所南方庁舎の駐車場をご利用いただきたいと思います。訓練内容は先ほど市長からもね少しご紹介ありましたが、初期消火訓練、救出訓練、避難所開設体験訓練、それから応急救護訓練などとなっております。ぜひ皆さんにご参加いただいてですね、万が一に備えて体験していただきたいなと。
そう思いますね。
はい、いうふうに思います。ハット FM も参加させていただきます。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、続きまして現在市では住宅用火災警報器に関するアンケートを実施しているんですね。
そうですね、住宅用火災警報器は、火災を感知し音声などで警報する機器です。住宅火災の犠牲者を減らすため消防法で設置が義務付けられております。また警報器の寿命は10年が目安とされております。本体に記載されている製造年などを確認し寿命を経過したものは交換をしていただきたいと思います。現在登米市消防本部では住宅用火災警報器の設置状況などについてのアンケート調査をしております。このアンケートは市内における住宅用火災警報器の設置状況などを把握することにより今後の普及啓発広報などに活用させていただくものです。アンケートの回答方法は広報登米9月号と市公式ホームページに掲載しております。なお回答期限は9月30日月曜日までとなっておりますので皆様方のご協力をお願いをいたします。
はい、この住宅用火災警報器設置が義務付けられてからもう10年以上は経過してますので、
そうですね、
はいはい、なのでその時に設置した人はもう
期限切れています。
経過していますんで、一回も交換してないなとかっていう方はですね、この機会に一度見ていただいて、はい、でアンケートにもご協力いただければと思います。はい、これからまあ秋冬ね、火災の起きやすい季節になります
ね。そうですね、まあ、特に、冬場になってきますと、まあ、暖房とかもありますし、そういった形でのもあり得ると思いますので、
はい、はい、その季節を迎える前にですね、点検とそれからこのアンケートの方ね、ご協力お願いいたします。はい、さて、登米市の、まあ、秋の風物詩の一つでもあります長沼レガッタ、9月に開催されますね。
そうですね、はい、はい、第35回長沼レガッタが9月22日日曜日に開催をされます。長沼レガッタは平成2年の宮城県長沼ボート場でのインターハイボート競技の開催を記念して始まったボートとカヌーの大会です。職場や地域の仲間、家族、友人が会場を盛り上げ、水上の市民運動会といった雰囲気です。ボートに乗らない人でも応援を通してボート競技の魅力を体感できますので、ぜひご来場いただきたいと思います。
はい、第35回長沼レガッタは9月22日日曜日、 午前8時から、競技開始は午前9時からとなります。会場は IS 総合ボートランド宮城県長沼ボート場雨天決行です。
そうですね、
なかなかこうね、市民がみんなでこうボートでっていうのってできるところ少ないですからね。
私もボートそのものをやったことがないですけども、うち、はい、この長沼レガタは、まあ、議会の方でも確か出すと思いますし、職員たちもかなり出すんですよ。
そうですね、
はい、これが結構楽しくて、その後のアフターがまた楽しいみたいです。
そうですね、
はい、
そうなんですよ。応援の皆さんもね、もうその場で大変盛り上がりますので、はい、ぜひ出たことのない方もですね、この機会に一度見学していただいて、
そうですよね、
また来年の開催の時には参加していただければと思います。9月22日日曜日、ぜひね、足を運んでみてください。そして、まあ、文化芸術の秋ということでもございますね。
そうですね、
はい、
う
ん、
もう少しでも長い暑い夏が終わり、秋を迎えようとしております。食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋、収穫祭や秋祭り、各種イベントが各地で開催をされると思います。市では市内の伝統芸能などを皆さんに楽しんでいただくため、登米市民族芸能大会と第2回登米伝承芸能祭りを開催をいたします。ぜひご来場いただきたいと思います。
はい、まず登米市民族芸能大会、こちらは市内の民族芸能団体19団体が出演し、神楽やお囃子などを披露します。はい、日時は9月1日あさって日曜日ですね、午前9時30分から午後3時30分まで、水の里ホール安倍美荘登米祝祭劇場大ホールで行われます。はい、入場無料ですので、ぜひ市内の伝統芸能が、
まあ、ね、
一堂に会す、ね、はい、場ですので、ご覧いただきたいと思います。そして第2回登米伝承芸能祭り、こちらは市内の伝承芸能保存団体や小中学生による講演のほか、ゲスト団体も出演予定です。9月29日日曜日、午前10時45分から午後3時まで、こちらは伝統芸能伝承館森舞台での開催となります。観覧無料ですが、森舞台の入館料がかかりますのでね、ご了承ください。はい、こちら第1回も市外からもね、見にいらっしゃった方とかもいらっしゃって、結構盛り上がったと伺っております。ぜひこちらもなかなかこう普段ね、お住まいの地域以外の伝統芸能を見る機会っていうのも少ないですからね。
そうかもしれませんね、はい、うん、
なので足を運んで、ご覧いただければと思います。はい、どちらもお問い合わせは教育委員会教育部文化財文化振興課、電話番号 0220-34-2332 0220-34-2332 番までお問い合わせください。
はい、
伝統といえば富山の秋祭りもね、9月にはありますから。
いや、富山の秋祭りね、すごいですよ。
2
日間にわたってやりますけれども、各、はい、集落ごとに、行政区ごとになるんですかね、出汁もすごいのを作って、今多分かなり一生懸命作ってるかと思いますけれども、これまでと同様に、はい、少しこう休んだりするとなかなかその作り方が分からなくなったりとかがありますので、やはりこうしたその伝統行事はもう大切せないようにすることが大切だろうなというふうに思っております。
はい、
富山 の秋祭りはぜひ皆さんの方にも、おいでいただきたいなと、そういうふうに思いますよね。
はい、はい、そうですね、富山秋祭りは9月14日が、土曜日が宵祭り、15日日曜日が本祭りということになります。はい、滝技能もね、非常に楽しいですね。
はいはい、私思ってます。
お、
挨拶の方でね
舞台に登場するということで、これもやっぱりね、市外からもたくさんの皆さん、ね、
大勢来ますよ。滝技能は非常に人気ありますね。
うん、
まあ、地元の方たちの演舞ですから、演技ですから、はい、なおさらこう親しみも感じますし、よくここまでこう毎日のように練習を重ねてきたなって、そういうふうに思いますので、
はい、ね、若い方も最近では参加されて、
そうですね、
はい、どんどんね、こちらも継承されていって、
そうですね、やっぱこういう伝統芸能継承が大切だろうって思ってますので、
はい、こちらもぜひ市内の皆さんにもご覧いただきたいと思います。はい、さて、まあ、8月も終わりますけれども、この夏もいろいろなイベントがありましたね。
そうですね、
はい、はい、まずは登米市佐沼夏祭り、そして登米市施行20周年登米市絆祭りが、7月27、28日に行われました。
はい、
はい、
特に雨が 心配されたんですけれども、まあ、27日よりは少し降りましたけど、うん、その本番の30日ちょっと心配したんですけども、なんとか降らないで持ってくれた、はい、
最初にちょっと降ったぐらいでね、
助かりました
ね。うん、花火も、うん、あの開催、ね、
花火もできましたし、
できました。
まあ、少しあの狭間が増水はしてましたけれども、はい、花火のあたりまでだいぶこうあの水位も下がったということもあって、なんとかあの無事にできましたし、
はい、
またあの夏祭りそのものも非常にあの人で、それから絆祭りに合わせてやる、
そうですね、
やっていただきましたので、非常に良かったなと、そういうふうに思ってますね。
はい、まあ、この登米市絆祭りはその来年の登米市の市政施行20周年を記念したプレイベントとして、そう、は
い、続けてますね、
行われたということで、はい、それこそ市内のあの伝統のお祭りが一堂に会します
。各町域からもね、うん、出していただきましたの で、はい、で私もあの夕方までずっといたんですけれども、やっぱり、いや、登米市にこんなに人いるのってくらい知ってましたよ。すごかったです ね、
うん、やっぱりこう普段見られないものですので、皆さんなんか興味深く見ていらっしゃったかなと。私もこう今回初めて、知ってはいたけど初めて見たものとかもあって、
あ、なるほどね、絆祭りの方のね、
そうです、うん、ケアリのあのお取り替え、うん、あの米川でやる、
はいはいはい、
あれも一度見てみたいと思ってたので、はいはいはい、お取り替えって言って、うん、あ、こんな本当にこんな長いものを投げるんだみたいな感じで、すごく面白かったですね。はい、皆さん楽しまれたことかと思います。そして、8月11日には宮城登米牛祭り、こちらは5年ぶりに開催されました。
非常にあの人気の高いあのイベントだったんですけれども、本当にあの 市外からも大勢のお客さんが毎年のようにお見えになってたんですけれども、
はい、
コロナのせいで、うん、なかなかあの少し開催を控えたということがございますので、はい、まあ、5年ぶりの開催ということになりまして、
はい、
やはり大勢の方たちがおいでをいただきまして、私どもが、まあ、あの一応最後の仕上げに赤ワインを
かけ、牛の丸焼きに、ね、
かけさせていただいて、はい、それから皆さん方にお食べていただくということです、うん、私なんか口に入りませんでした。
残念、
はい、
仕上げたのに。
そうなんですよ。
もうすごい並んだって聞きました。
並んでる方優先ですので、はい、それはいいんですけれども、はい、ありがたかったなと、大勢来ていただいて、
ね、うん、この時もあの台風がね、
そうそうそう、
心配された、
どうも毎週のように この時期はそうなりますんで、
はい、ですが、まあ、なんとか天気も持ってね、この宮城登米牛祭りは開催できましたし、それから同じ日、よさこい熱帯
雨の今後からは、よさこい豊里での、よさこいと、あとねぷた、
はい、
豊里という形で、これはまあ去年からまた復活しておりましたので、うん、まあ、これもすごい人でしたね。
そうですね、こちらもあの最後だけちょっと早めに切り上げたとは伺ってたんですけども、うん、
ちょっとね、天候がね、あれしたところがありますけど、
はい、でも大体おおむね開催でき
た。そうです、そしてまた北海道から大学生の方たちが大勢来てくれて参加していただきましたので、うん、非常に盛り上げていただきましたね。
はい、なんかこうようやくこの登米市の夏の、ね、お祭りこう
戻ってきた、ね、そういうふうに思いますね。
は
い、非常に楽しいし嬉しいですよね。
うん、そうですね、でこの、まあ、今回のカフェトークでもいろいろご紹介いただきました通り、秋もイベントたくさんありますので、
そうです
ね、はい、はい、皆さんにはたくさんお出かけいただいて楽しんでいただきたいと思います。はい、まあ、ただね、そのこのお祭りも本当大雨や台風、
そこだけが心配なんで、
はいはい、夏はギリギリなんかまあ回避したという感じではありましたが、
そうですね、
台風の本格シーズンってまあ本来これからですからね、うん、
多分10月いっぱいぐらいまで、うん、我々もそれなりに心配しなきゃいけないなと思ってますので、
はい
はい、どうしても10月いっぱいぐらいは台風の発生っていうのはかなりの数でありますので、
うん、
はい、大きな災害にならなければいいなと思ってますけれども、
そうですね、登米、はい、まあ、市としても万全の体制でということで、はいはいはい、備えていただけると思いますので、まあ、お聞きの皆さんもですね、いろいろと気をつけながら、
そうですね、
はいはい、楽しい秋をお過ごしいただければと思います。はい、まあ、まだまだ暑さにも注意が必要ですね。
はい、
はい、ということで今月もいろいろなお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、市長とホットカフェトークでした。